続いて予告2章1節からお読みいたします。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地よ、よく巡り、そこを歩く回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ呼ぶに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をその祖孫を貸して何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが、サタンは主に答えて言った。川の代わりに川を持ってします。人は自分の命の代わりに全ての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを売ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せろ。ただ彼の命には触るな。とあります。サカリア書三章一節からお読みいたします。主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして、その右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは地母の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの服を除いた。あなたに礼服を着せよ。とあります。主なる神は光の天使である悪魔に地球の支配権を委ねたことでありましょう。しかしこの悪魔の高ぶりによって悪魔は神の御座近くに羽ばる特権を失ったばかりだけではなく、神は人間の創造し、この地上の支配権を人間に委ねるようにされたのです。けれども悪魔は人間を誘惑し、人間を地下の支配下に置いたのです。そのゆえに地上は悪魔の支配のもとに置かれるようになりました。主なる神は悪魔の逆らいのすぐ後で悪魔を滅ぼすことができたことでありましょう。しかし神は悪魔に対しても公平であったのです。それは悪魔が世の終わりに、私ならば神よりもさらに素晴らしい世界を創造することができたであろう、しかし神は私にその時と機会とを与えられなかったのだと言わせないためであったのです。悪魔は世界の支配を求めていますが、しかしその支配権はイエスの手の中に置かれているのです。主イエスは悪魔を十字架で滅ぼしたのです。そしてその証拠として復活し、そして昇天されたのです。主イエスは御座に支配者としてついておられるのであります。しかし判決は悪魔に対して 段階的に与えられているのです。すなわち悪魔は裸にされ打ち負かされ天から投げ捨てられるのです。ここにおいては悪魔に対して三つの異なる名前が与えられています。第一番目は大きな理由として悪魔は敵対的な力を表しております。理由というのは恐ろしくまた残虐な生き物です。2番目は古い蛇と言われています。この古い蛇はかつてエデンの園に現れたのです。蛇というのは悪が四国強いものです。コリント第2の手紙注意書4節と中4節をお読み出します。というわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった礼を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。14節、しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのですとあります。悪魔に対して与えられた名前は大きな理由、古い蛇、そして3番目は悪魔と言われています。悪魔というのは神に対しての敵対者という意味です。悪魔はアダムとエヴァに対して神の悪口を言い、そして神の前でヨブの悪口を言ったのです。悪口は悪魔の最も有効な武器です。したがって悪魔は信者同士がお互いの悪口を言い合う時には大変喜ぶのです。悪魔は神に敵対するだけではなくして、すべての信者に対しての敵対するものです。悪魔は大祭司ヨシュアの悪口をも言ったのであります。ミカエルは神の正義と神の栄光と神の唯一であることのため のために戦い、同時にイスラエルの民を守りかつ保護するものです。それに対して悪魔はイスラエルを守りもせず保護することもしないのです。悪魔は誘惑し、そして訴えるものです。イエス様は悪魔を偽りの父であり人殺しの始めであると言っているのです。人々は殺人や盗みや堪忍の悪であるというのでありますが、それらのものは悪の結果であるに過ぎません。したがって悪そのものは天井にいる悪魔自分であり、この悪魔が人間を神に等しくなりたいという思いへと誘惑しているのです。創世記三章五節に、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですとあります。この悪魔は神から独立し、人間をも神から引き離そうとしているのです。悪魔は人間の試みまた誘惑し、人が誘惑に陥るときにはその人を神の前で訴えるのです。悪魔は 悪う巧みをもって人を誘い、不従順の道へと引き入るものです。そして人がその罪に陥る時には神の前で人を訴えるのです。悪は善のごとくに見えるのでありましょう。そして悪魔は光の天使のように見えるのです。主イエス様が捨てられた時もそのようでありました。不貧困な人たちがイエスに逆らったのではなく、かえって民の中の選ばれた人たち、すなわち聖書学者であるとか愛国心の持つ人々であるとか律法学者であるとか宗教的な指導者たちがイエス様に逆らったのです。しかしそのことによって悪魔はその本質を明らかにしたのです。悪魔が油注がれた救い主に逆らおうという出来事を通して、見えない世界に住む天使たちの前にも悪魔の本質が明らかにされたのです。しばしば悪魔は信者たちの罪を神の前に訴えるのでありますが、そのような時に悪魔は真理をついていることがあります。なぜならば罪は必ず裁かれなければならないからです。しかし悪魔がイエス様を訴える時には、悪魔はその偽り者であることの本質を表すのです。多くの事柄は悪く見えないとしても悪魔的であることがしばしばあるのです。例えば信者が自己の判断と自己の力によって行動するときには、それは悪魔的です。聖書の真理性を疑うときもそれは悪魔的です。人間の知恵によって神の掟を破るということ、例えば生まれない子供を殺す